皆さん、明けましておめでとうございます。旧年中は一方ならぬ皆さんの真心の思ったお世話を被りました。今年もまたどうぞお世話になり続けることができますように心からお願いをいたします。めでたいと申しましても、例えば過去一年を振り返ってみまして、本当にお世話になり続けた一年、ご恩恵の中にさまざまなことにも出会わせていただきながら、その出会わせていただくことを一つとに新たな信心を求め、また進ませていただく、いただいてきたことがありがたい。今年もまたそういう意味においてお世話になり続けることでございましょう。お世話になり続ける、お世話になるということはどういうことでしょうか。ただ私のように手取り足取りされなければ動きもできない、お世話になっているわけですけれども、それがただ手取り足取りをしていただいておるということではなくて、ね、手を取られるものも手を取るものも拝み合っていけるということだと思うんです。この拝み合っていけれる生活、私どもそういうにおいて、お世話になり続けられることがありがたいし、またそれを願いとしていかなければなりません。昨日昨夜は越年のお祭りを我が院生最初のもとに奉仕しました。後にご参拝の皆さんにも聞いていただいたことでございますけれども、さまざまにおかげをいただいてまいりました中でも、教祖百年というお年柄に私ども生まれ合わせたということ、また愛楽を教会といたしましては、こそご心願にお答えできたとも思われませんけれども、神様の願いがあの千人参りという働きになって現れたことでございます。どうでも神様の願いがいよいよ成就することのために、私どもの信心が下脱から下脱を重ねていかなきゃなりません。いや、というのは下脱というと言葉が大変難しいですけれども、信心が育ちに育っていかなければならないということです。百年歳を期して私どもがお道の信心をいただいて、教祖金光大臣は各言われ各教えておられる、その教え一つ一つを身をもって行事、なるほど教祖金光大臣は、ね、嘘のことをおっしゃっておられるのでもなからなければオーバーであるということもない、まことそういうおかげが受けられると、私どもが些細な事柄の中からでも実験実証してまいりましたとして、 ね、金光大臣の教えがこんなに素晴らしいんだということを分かり大したとして、ね、この百年祭を期して教祖金光大臣に天地神の神が神頼みなされた神の心の奥というもの、神様の願いの奥にはこういう願いがあったんだということを私どもも悟り、カインも助かり、ウジコも立ち行くという、ね、やる哀楽社会、拝みようと生きれる社会、神様と私どもが、ね、哀楽し合える社会、そういう世界を権限させていただくために、どうでもお道の信奉者一人一人がと言いたいですけれども、ね、まずは哀楽教会にご用をいただいておる皆さんが、ね、ここのところのご信用を分からせてもらおうて、ご信用に応え祀れれる一年でありますようにという私は祈りを込めなければならない。私ども新人の構えというものが、ね、昨夜も申しましたが、ある歌舞伎役者のご一門で熱心に新人、お道の新人をなさる。お家には広間に教会のようなお神様がお祭りしてある。どこへ行くでもご新米をお供しないことはない。楽屋には神様がお祭りしてあって、舞台に出るたびたびにお願いをして舞台に立ちますと、その方が話しておるのを、あるお道のご本を読んでもらって、本当にありがたいことだと思ったのですけれども、私はそういう程度の、まあ、そこまでのおかげの世界に住んでおる信奉者はたくさんあると思うですけれども、哀楽で言われておるのはそれから先なんです、ね、そこをねいただきませんと、教祖様のご理解百説の中にありますように、めでためでたの若松様よ、枝も栄える葉も茂るというではないか。金光大臣は、ね、家繁盛子孫繁盛の道を教えるのじゃと教えられる。私はその道に出たとは思われません、ね、先代は大変熱心なご信心をされたけれども、二代三代で影もなくなったといったような方もたくさんおられます、ね、私どもがこの信心をいただいて、ね、それを私どもが子に孫に伝えていけれるということは、金光様はありがたい神様だ、こういうご利益をいただいた神様で、お前たちも信心しようというだけではなくて、私はご神徳をいただく以外にはないと思うです。金光大臣の教えのすべてがそのご神徳をいただくことのためにあるという手も良いと思うです。五六日前に、気づかせていただいて、もう一年も前になりましょうか、見事の大きな箱の、まあ軸というでしょうか、こう軸になっております。百人一首を時期ですね、茶碗それで作って、その軸に仕立ててあります。見事なもん、だからと言うて、兄弟やどこへ、とにかく広い部屋じゃなからなければとてもいけませんから、かけてみたけれども、かえって部屋の雰囲気を壊すような感じ、私はいただいたけれども、あと言うて黒の2階に今しまい込んだままであったことを思い出して、本にこの正月には 東和議連の、まあ、いつもお花がこう入れてありますの後ろに、かけたらどうだろうかと思いつきまして、あそこへかけさせて、皆さんが入ってこられる時にご覧になったと思いますが、あれですね、あのことをしっかりにいただきますから、そのお礼をもさせていただいておりましたら、百握っ得ということをいただいたんです。あれは百人一緒です。哀楽からご本部へ千人前のできる今年のお会をいただいたが、千人が千人というわけには参りませんでしょうけれども、その千人の中の例えば百人でも、百人一徳のおかげをいただいて、哀楽のある限り後世までも残る、またそれが子にも孫にも伝えていけれる今年のお徳を受けようとの神様の啓発の言葉であったと思って、改めてあの塾のいただいた意味を分からせていただいたようなわけでございます。それにはね、私は熱心ということではなくて、絶対の道、いわゆる金光大臣が教えられた家繁盛子孫繁盛の道、これはどういう道を歩かせていただいたらおかげが受けられるかというと、ね、それは天地日月の心になることを寛容と教えられる、ゆえにもって天の心地の心を自分の内容にいただいて、ね、それは天地の心という後ほどの計り知れない大きなものでございましょうけれども、まずは人間が幸福になれれるという観点から見る天の心、地の心、神様はそれだけで喜んでくださるのじゃないだろうか。それを絶対のものとしていただくということ、それを力とも徳ともならさしめたまえという祈り、私はしきりに今年感じさせていただくことは、今ほどそうした力を受けた者が集まって世界真の平和を祈り願わせてもらわなければならない時はないように思います。世界総人類の立ち行きを願わなければならない時であるということを思います。みんながもう世界平和を願わないものはありません。先だってもテレビでソビエトの偉い人の話を聞いておりましたら、もう本当に皆さんソビエトを理解してくださいと、本当に平和をね願っておるんですソビエトは、という、まあ、心からのようなお話を聞きました。これはソビエトだけではありますね、アメリカだって、世界総人類が平和を願わないものはありませんけれども、その手立てが間違ってるんです、ね、言うならばそこに神様も一緒に看護をしましますだけの力を表せれる、その力を持った人が祈り願わなければならない。私は哀楽の信奉者の皆さんが今年の祈りの柏でして神前に向こうとなら、第一番にこのことを祈らせてもらわなければならないと思うです。そしてそのための力をいただきたい、そのためのお徳をいただきたい。力のない者が千人万人よし集まったとてどういうこともできません、ね、力のない者が集まったところでどういうことでしょう。やっぱりゼロ ですね、哀楽で今申しております。百人百徳との一つの力をいただいた人たちが百人集まったら、ね、その力は百軒のものなら百軒のものを持てれる、千軒のものも持てれるようになるわけでございますからね、いただきたいのは力です、お得です。私どもが進めておる新人、このこういう新人で力が受けられるであろうか、再生させてもらわなきゃなりません。去年一年私がこういう状態でございますから、おかげをいただきまして、片時も神様を外すことなく、大抵神様は外せらんことあるつもりだったけれども、こうやって、病気をしてみて初めて今までの神様が目の荒かったことに気づかせていただいております、ね、おかげで死ぬまでこの修行は続くことでございましょうけれども、本当に一生が死ようと教えられる絶対間違いのない、これなら神様を外すわけにはいけないような修行をさせていただいていることを本当にありがたいと思います。おかげでなるほど痛い苦しいそれはでございますけれども、おかげで私は去年一年を振り返ってみて広大なおかげをいただいたと思っております。第一、不平不足を思わんで済む自分になっておることに驚いております。腹を立てません、イライラいたしません。本当にその日刻々の働きお生かしをいただいておるという実感を持って、その時々の事柄を受け、また信心で処理させていただく、そういうことは願ったわけではない、ただ神様を病気のおかげで身近にいただくことができて、おかげで結構な修行をさせていただくという、その信心が一年続いておったら、思いもかけない、いわゆる心にイライラすることもなければ、いわゆる成り行きを本当にすんなりと合掌して受けられる、いわゆる尊んで受けられる。先だってちょっと子どもたちがいろんな都合でできませんでしたから、秋山誠一君がこれの奥森迎えをしてくれました。帰らせていただく時でした。ちょうどラッシュの時になってました。ああまあ街中にやっぱまあふと前にやるのどうしようじゃろうかといったような気持ち、そういう気持ちが私後ろの方へ伝わってくるんです。だから私が誠一君こげん時イライラしたらこげなばからしいこと仲ばい、せっかくの我が心が崩れる場合、後ろから申しました。成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶということは、ね、何しろかといったようなイライラす、苛立ちの時にかえってそれをありがたいとお礼を申し上げるような心こそが、いよいよ成り行きを尊ぶを大切にすることだと思います。日常生活の中に、ね、神様の恩を働くそのものを本当に尊んでいただく稽古を、そういう些細なことの中からでも身につけていかなければなりません。朝鮮 の、 あの大統領夫妻が南方で、他の連れの方たちはああした爆破事件にあって、たくさんの人が怪我をして亡くなったりいたします。 何か自動車の事故のためにちょっとその大統領の車だけが一足遅れた、その一足遅れたことがね、ああいうおかげをいただいた、この人何か新人しなさったじゃないじゃろうかと思いました。というようにね、あたくてもがお礼を申し上げねばならないような事柄にゆらゆらしたり腹を立てたりしておっては、私は哀楽理念の実験時実証はできないと思います。何事からでも一心に神様を外さん、いわばそのことに対して痛いことです、苦しいことですけれども、おかげで修行ができますという、そのお礼を言う、その心がいただけるということが大切ですね。話は今日はそうだと思うけど、なかなか実感としてお礼が言えない。私がおかげをいただいてまいりました、いわば修行時代の難儀というのは、本当にやはり難儀であったし、あれが一つ一つ神様のお試しであったとしたら、おかげでどうややっとかっとではあるけれども、そこを乗り越えさせていただいたことを思います。三十数年前、博多の町を普通の人が見たらさまよい歩くといったようなことじゃないでしょうかね。神様のお言葉通り、右と行けば右、左と言えば左、一日中を回らせていただいておった。ある時、今まで通ったこともない大通りではない裏通りの平尾の町を歩かせていただいておりましたら、立て看板が平尾教会開教記念という。あら、ここに教会ができるんだ、おかげいただこうと思っておりましたら、正面の方から大きなトラックがやってまいりました。私は天城の初代、または日田の堀尾先生をその時に初めてお目にかかりました。あの自分は時代が時代とはいえ、皆さんトラックでしたよ。福岡までおいでられる、ドロドロと降りて見えて、もうお祭りがおかげいただいたと思って、その御大祭をいただいて、最後に天城の親父先生の長い長いお説教をいただきました。内容は忘れてしまいましたけれども、私が一生忘れることもできない、また私の心の中に、それこそ苦しい、それを親愛とは分からない時代でございました。その時に私を奮い立たせてくださるようなお話がお説教の中にございました。それは昔明治時代でしたでしょうね、豊武露庄という浄瑠璃の名人がおりました。その名人の生い立ちというか、弟子時代のお話をしてくださいました。大声を上げて泣きたいような感動をいっぱいで聞きました。生来声がよくて浄瑠璃語りを願った、当時の東京の良い師匠に就きたいと言って、出てまいりました。ある有名な浄瑠璃語りの門に入る。ところが来る年も来る年も手を取って教えてもらうということでもなからなければ、ただたくさんなお弟子たちが出たり入ったりして、またその人たちが稽古をしておるのを見聞きするだけで、教えられたというならただ 野崎の一団だけだった。ご飯炊きをしながら、困りをしながら、ただその野崎の一団を一生懸命稽古させていただいて数年経ったけれども、さあ次の段に進もうとなさらない師匠の心を思うて、これは自分にはもう見込みがないのだなと、と思うた。それからこっそり荷物をまとめて国へ帰って しまおうと決心した。来る時にはそれこそもう何が何でも立派な芸能人になるつもりで出て帰ったが、ちょうど船に乗って出帆の時間を待っておった。甲板に上がるとお月様がこうこうとして出てござる。そこに座り込んでお月様の光を眺めさせていただいて悲しくなった。自分がここへ出てくる時にはこの船でやっぱりくそ意気揚々としてきたが、自分が今何にも得ずして故郷に帰っており、自分の惨めさに悲しくなった。ところがね、悲しかっても嬉しかっても出るのは、口をついて出るのはやはり野崎の一団だ。思わず知らず野崎の一団を語り終わっておった時には、甲板に下におった先客の方たちが見物をして割れるような拍手で、中から日本一という声が聞こえてきた時にびっくりするように立ち上がった。今私の浄瑠璃を聞いてたくさんの拍手を送ってくださった、日本一という声がかかった。ここまで育ててくださったのは師匠のおかげであると気づいて、もう出版間際のその船から降りて師匠のもとへまた帰ったというのではある。いつもならいつもの時間ならもう稽古場から、ね、布団の寝がしてにぎやかなはずなのに、今日はひっそりかんとしておる。どうしたことだろうと奥の師匠の前に参りましたら、師匠がつくねんとして一人を座っておられる。お師匠さんすみませんでした、私が考え違いでした、お許しくださいと言って師匠にお詫びをしたら、師匠も手を取って喜ばれた。お前はそういう人間、ここに訪ねてきた時にお前の声を聞いた時に、これは自分の全部を譲ってもよいでしたと思ったから、お前だけには言うなら辛くもあったろうけれども、ね、次から次と教えるようなことしなかったが、あの野崎の一団というものは、あの一団が本当に語りこなせたら、ね、あの中には嘆きもありゃ笑いもある。浄瑠璃の難しいコツ愛というものが込められておる。あの一段がこなせたらあとは楽だ。さあそれから師匠がまた本気で指導した。当時それこそ浄瑠璃義太夫のナンバーワンとして名声を欲しいままにする今年のおかげをいただいたという話でした。私は思いますのにね、神様が男をくださる、神様がこのお事故と願われた以上、やはりそういう、ね、まあ言うならばお試しもあればお期待もあるのです。私はそのお話を聞いたときに、これは神様が私でなからなければできないといったような願いをかけておられるんだな、不思議に心がありがたい、ただいっぱいの状態になりました。 皆さん信念を進めて、ね、おかげをいただく伝道師もったいじまつかばめつねもちと、そこまでのおかげならたくさんお道の信奉者の中にありましょう。お道の信心のおかげでおかげをけれども、それは必ずしも子に孫に伝わりません。伝わるのはやはりご神徳です。それが親の代よりも子の代、子の代よりも孫の代と広がっていく。おかげを皆さんがいただきたいと思うなら、どうぞ皆さん愛楽の百人衆を一つ皆さん目指してください。百人一徳と言われるその一徳を受けてください。それにはいよいよ天の心、地の心、限りなく美しようのある精進、潔い心、真心一心、いわゆる無条件の奉仕、そういう願いに立って信心を進めてまいりまして、それをいよいよ完璧にする心が太一の心だと思います。とかく信心は両方やし、血が肥えておれば一人手に物ができるようなものという心が、そのような意味において肥えて大きくなってまいりますと、おかげはそれについてくるおかげ、そういうおかげ、そういう信心を私は子にも孫にも伝えていきたい。それをまたの言葉で申しますと、私どもはもう本当に一切のものにお世話になるという心、一切のものが親愛と分かるために、一切のものと拝み合えれる世界、今年こそそういう愛楽の信奉者に力を求められておる時と皆さん思っていただきたい。そして世界真の平和を祈っていただきたい。真の平和を願い、総人類の立ち行きを心から願わせていただいておったら、いつの間にか自分も自分の家庭も助かっておった、おかげをいただいておることに気づくでしょう。私が1年間のこのことで修行させていただいたのに、思いもかけない自分の心の中に我が心がいよいよ完璧なものへと心が言うなら下脱を重ねております。まだこれは限りがありません。いよいよ不平に思わんというのじゃなくて、もう不平を言わんというのではなくて、思わんで済む、ゆらゆらせんで済む世界、一切のものを拝んで受けられる成り行きを尊く、成り行きを大切にする些細な、例えば、まあ、普通ゆらゆらするのが当たり前のようなことにあっても、そのゆらゆらすることの実態という、実相というものを思いますと、それはご真理の現れである、神様のご演説であったと本当に分からせていただくところから、ね、そのことを黙って受けるだけでなくて、お礼が申し上げられる、そういう心を成り行きを尊ぶということになる、ね、成り行きを尊ぶ、いわゆるそこに血の心がいよいよ豊かになる、潔い天の心、無条件の天の心、麗しの天の心、そういう心がいつの間にか私の心の中に育っていっておることをの調子を崩さんように、そこから生まれてくる天地とのコミュニケーションを持ち続けていただき、続けていくことができるでしょう。その調子を落とさない、その調子を 狂わせないで、私はその調子の取り方合わせ方を子にも孫にも伝えていくたい、ね、初めて教祖金光大臣がおっしゃることが本当であったと分かるようなおかげをいただく間違いのない生き方は、まあ、あんなしました。天地二次元の心を心とする生き方、それをいよいよ自分の心の中に対していけれる、その過程においては、些細なことは今言うなら、自動車の、まあ、待つ時間のようなことの中から、または普通で言うならば、本当にどうにもこうにもしようのないほどしの、いわば修行時代をありがたく乗り越えれる心の状態がいただける、開けてくる、この心を求めて、この心を私は育てていくことをもってして、天地神の神様が金光大臣に願われた立教神殿の御内容をご内容とすることができるというふうに思います。願う事故におかげを授けという、そのおかげの程度で言う愛をかけようというものは、実に私は、まあ、たわいないというわけではないでしょうけれども、浅い考えだと思います。本当に神様が一礼申してくださる、お礼を言ってくださる、本当に神様と氏子とが哀楽し合える社会、哀楽の千人衆の中から、ね、せめてその百人の方たちが百人一徳のおかげをいただいて、後世までも残しておけれる、ご神徳があの世にも持っていけ、この世にも残ると教えられる、そのことを一つ私どもの時代にいただいて、残して実証していきたい。今年も体はこんな状態ですけれども、心はもういよいよ、ね、去年いただいたこの心の状態をもっともっと本当なものに、偉大なものに、そして偉大なものへの挑戦、ね、偉大な神の願いである、その願いに応えられる信心、今年は何と言うても、皆さん、世界真の平和です。総人類の立ち行きです。もう本気で願わせていただけれる私どもにならせていただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。あの一心を立てればね、誰でもできるです。私は四五日前に、もう去年一昨年でしたでしょうか、私の誕生の時に、この修行寺の先生方が歌舞伎十八番の勧進帳を出し、皆さんもご記憶であろうと思います。あるいは急しきりに見たくなったから、また、ビデオに撮ってございます。見せてもらいましてから、もう初めから最後まで感動のし続けでした。素人芝居には照れくさといったようなものが舞台にこう出る、まあ、それがいいという人もありますけれども、もうそんなものを感じさせない、もう私はもう初めから最後まで感動という驚きを新たにいたしました、ね、弁慶、渡嘉治、義経、もうこの三人が揃わなきゃっていうのが、それが揃っているんです。あの四天王から万卒の役まで、もう一人一人が一生懸命です。照れくささといったようなものを目人も感じさせない、もう私は驚いてしまって、同時にこの頃こうして目が薄いからなおそうだったんでしょうけども、後ろに絵に描いてある成り物三味線の長唄連中画像と絵に描いてございます。それがやっぱ本当のものに三味線を弾いてよ、鼓を打てるように見えました。そのバックの素晴らしさ、あの松羽の絵を、しかもあの古道から衣装に至るまで、ね、めいめいが作ったというのを聞いて、また驚きでした、ね、これはもう、まあ、お国の宝を国宝というなら教会の宝だと私は思います。 もうまたと やれと言ってあれだけのことはできないでしょう、ね、皆さんも、お暇の時もって見てください、ね、あれだけのことがね、素人でしかも中に半端好きな人とか、なんか踊りの稽古でもした人がある、三味線の稽古でもした人があるというならまだ別ですけど、何もわからないズブの素人、初めにもし私が聞いたとしたら、それが難しいものに取り組んでと言うでしょう、ね、それをね、それこそめくれ蛇に応じずというか、真心一瞬、親父一瞬が喜びさえすればという一心だったでしょうね。もう本当にもう驚きましたね。一心を立てればあれができるということ、はい、もう本当に驚きました、ね、どうぞ皆さんね、その私がいつも申しますなら、ご理念によるところの助かるということも、本気で私どもがその気になって取り組ましていただいたらできるです。必ずご神徳が受けられるです、ね、やはりやろう、本当に今年こそはこれがやっぱいると思いますね。どうぞ。